それでは質問をさせていただきます。学校給食の現状と給食費の無償化について伺います。学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、食に関する正しい理解と適切な判断力を失う上で重要な役割を果たすとして、学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、学校給食の普及充実、学校における食育の推進を図ることを目的として実施されています。この学校給食に関して以下質問をいたします。1、新年度の教育行政執行方針には食育の推進、地場産物の活用を謳っていますが、どのような内容でしょうか。これまでと違う新たな取り組みなどはありますか。2、羽幌町では令和3年12月に学校給食の適正かつ円滑な運営を図り、安全安心な学校給食を提供すること、また学校給食費の徴収管理業務を町で行うことにより教職員の多忙化の解消を図り、児童生徒と向き合う時間など教員が担うべき業務に専念できる環境を確保するため、学校給食費を公会計とする条例が制定されました。まだ年度途中ではありますが、市会計から公会計への移行は順調に行われたのでしょうか。未納者の状況に改善が見られているでしょうか。3、ある自治体では学校給食の調理員の確保が困難となってきていることなどから、民間事業者へ運営を委託する検討がされていると聞いていますが、羽幌町での現状はどうでしょうか。4、ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響も相まっての諸物価高騰は、家庭生活をはじめとしてあらゆるところへの影響が懸念されます。経済的な困難を抱えている子育て世帯への影響はことさら大きいと考えます。日本農業新聞調べでは、今年度、全国約1600市区町村のうちの3割、451自治体で、給食費を無償化したと報道され、そのうちの6割は臨時交付金を活用しています。困窮世帯には就学援助制度の利用を広めていくことも重要ですが、制度の対象外だと思ったり、負い目や引け目から制度を利用しない人もいると聞いています。こうした人たちも含めた支援を考えると、給食費の無償化が必要ではないでしょうか。以上です。
教育長山口義則君。
金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の食育の推進と地場産品の活用についてでありますが、現在食育につきましては毎月発行する給食ダイアリーにおいて、食に関する知識や望ましい食生活に関する情報などを掲載し、生活における健全な食生活の必要性などを指導しておりますほか、他の他の教科で行っております野菜などの栽培体験等を通じ、食育の推進に努めているところであります。また、地場産品の活用につきましては、令和4年度からの給食費の公開経過に合わせて、町独自に地場産品の購入にかかる予算を設け、季節に応じて地域に関する食材を給食で提供しているところであります。このことから、次年度において新たな取り組みを行うというものではなく、これまでと同様の取り組みを推進してまいりたいと考えているところであります。2点目の学校給食費の公会計への移行についてでありますが、移行につきましては順調に行われているものと考えているものの、まだ1年が経過しておりませんので、今後また次年度以降において効率化や改善が考えられる事務につきましては随時取り組んでまいりたいと考えております。また未納者の状況として、 児童生徒の給食費の納入にあたりましては、ほぼすべての保護者に口座振替手続きを行っていただいているほか、未納があった際の対応等からも司会刑事と比較し未納者は減少しております。3点目の業務の運営委託についてでありますが、当庁においても望ましいと考えられる調理員の数が確保されておらず、常に募集している状況にありますが、代替調理員を含めながら対応しているなど、現時点では問題等がありませんことから、運営委託につきましては考えておりません。4点目の給食費の無償化についてでありますが、昨今の物価高騰が多くの家計に影響を及ぼしている中で、就学援助対象世帯につきましては、当制度が有効に活用されているものと理解しております。その中で、給食費の無償化につきましては、当庁の歳入ベースで申し上げますと、約2500万円の財源確保が毎年度必要となり、財政的にも十分な協議が必要となりますことから、現時点での無償化は考えておりません。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君。
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。まずお聞きしたかった、大きなところは、学校給食に関わって、今年から新たに変わった公会計へと切り替わったことに対するその影響状況ですね。そのことと、以前5年前になりますけれども、1回学校給食の無償化どう考えるかということも、聞きましたが、そのことが大きいところなんですが、一応表題としては学校給食の現状というふうに謳いましたので、前段いくつかその現状に関わっての質問を交えさせていただきたいと思います。よく数年前から言われているのに、子どもの貧困という言葉が言われるようになりました。それ以降コロナ禍で、そんな言葉がどこか飛んでしまったという感もないわけではないですが、厚生労働省では、2019年に、国民生活基礎調査というものを行って、その結果が発表されて、その後近年では内閣府でも同様の調査も行ってはいるんですけれども、その時の結果として、特に子育て世帯では7人に1人が相対的な貧困状態にありますという結果が出ました。それによって子どもの貧困という言葉が盛んに言われるようになったわけです。で、特に、一人親家庭においては2人に1人が貧困だというふうに言われる。こうした状況のもとにおいて、学校給食は心身の健全な発達に資するというものでありますので、この食事の面に関しても非常に大きな役割を果たすものとなってきていると思います。で、その、相対的貧困というのもちょっとなかなか聞き慣れないんですけれども、その国の平均的な生活水準ですよね、の可処分所得の中間値、中間ぐらいの金額の半分も満たない、半分もないというような家庭が中間の可処分所得よりも下回っているという世帯を、相対的貧困の状態ということなんでありますけれども、町としては学校給食において食育指導を進めていくというわけですから、実際にはどのような、食事の状態なのか、給食だけではなくて子どもたちの、その例えば昼食をきちんと取ってきているのかとか、そういった貧困の状態なども、調査をするといったら大げさですけれども、そんなような状況もこう 見ていけるような取り組み、やはりアンケートなのか調査なのか分かりませんが、子どもの、その状況、食の状況なども実態をこう探るような取り組みなどもなどはこの間されているかどうかというところをお聞きしたいと思います。
学校給食センター所長、坂井峰太君。
お答えいたします。 ちょっと学校給食のお話とちょっと異なるとは思うんですけども、まず朝食の取ってる取ってないという部分につきましては、毎年度学力学習調査というものが文部科学省の方で行われてまして、その中 その児童生徒を対象にした調査の中でですね、まあ、学年は維持学年しか対してはならないんですけども、朝食を取っているかいないかというような調査を行われておりまして、その数値につきましては学校単位で把握をしています。ただちょっと今ちょっとどのような結果につきましてはちょっと今数字を抑えてないんですけれども、把握としてはそういう形では抑えております。
一番田中直文君。
はい、分かりました。まあ、具体的にそこまでの、ね、質問は項目を挙げていなかったので、まあ、分かりますけれども、やはりそのよく、ね、言われているのは、例えば普段の日は、ね、学校給食があるので、まあ、お昼昼間の間はなんとかなるけれども、例えばその長期休暇となる夏休み冬休みなどを終えて学校に出てくると子どもが痩せているだとかいうようなことも、ね、まあ、報道、まあ、実際はごろであるかどうかは私も実態は分かりませんけれども、そういった視点での調査も見ていく必要はあるのかなと思っております。地場産品の活用も以前から行ってきているんだろうと思います。けれども、その超独自に、かかる予算を設けたというふうに答弁でありますけれども、超独自に設けたということは、その分は超で負担をしているということなのか、その辺ちょっと確認させていただきます。
学校給食センター所長、坂井峰卓君。
はい、答えいたします。一部保護者の方から集めている収入のほかにですね、町として予算を設けておりますので、町の方で負担をしているという形になっております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、その金額は、まあ、全体に対しての占める割合というのはどの程度の町の負担見ているのか、その傾向としてはね、まあ、毎年ばらつきがあるのか、それともこう徐々に増やしていく得ている傾向にあるのか、その辺の傾向も合わせてお聞きしたいと思います。
学校給食センター所長、坂井峰卓君。
お答えいたします。まず地場産品の活用という部分につきましては、保護者からいただいているお金の中でお米は羽幌三枚ということにこだわってですね、それはいただいている給食品の中で対応していきたいと考えているんですけれども、その他他にですね、まあ、野菜ですとか漁協であればちょっとカジカジかカスベの唐揚げだとか、そういうものもですね、今年から新たに活用いたしまして、今年度予算として50万円をこの活用分として予算措置いただいておりますので、それはできるだけ活用をしながら児童生徒の皆さんにですね、地場産品を提供したいということで考えております。で、この額につきましては5年度につきましても同じ金額を予算計上させていただいておりますので、次年度以降もですね、同じ形でできるだけ子どもたちにも地域の食材にですね、まあ、親しんでいただくという取り組みは継続していきたいと考えております。
一番金木直文君。
分かりました。まあ、50万円、まあ、金額がどうこうは、まあ、まあここで言うのは控えておきますけれども、まあ、その、ね、やっぱり地元のものを、羽幌の子どもたちに食べてもらうというのはやっぱり非常に大事なことでありますし、まあ、そういう町の方団体から提供いただくものだけでは、ね、まあ、ないはずで、まあ、お米なども羽幌町さんも、ね、使っているかなと思いますが、そういったものも合わせれば羽幌町さんのものも、ね、もっともっと多く使われているのかなと思いますが、やはりその、まあ、可能な限り、まあ、50万円と言わずですね、もっと増やしていっていただきたいという、気持ちも込めて発言をさせていただきたいと思います。公会計への切り替えについても聞きをしました。現況やその経過についてですね、お聞きしました。年が明けたので、まあ、2年前になりますが、令和3年11月の、常任委員会、文教厚生常任委員会で、まあ、初めて説明がなされたんですが、その時に給食費の未納者への対応、どうするのかと、どのように対応していくのかというようなことで結構質疑が交わされていたと記憶しています。一応会議録も、まあ、 確認はしてみたんですが、まあ、その、うん、で答弁では市会計時と比べて比較して未納者は減少しているということでお答えいただきましたけれども、まあ、これも一つの、まあ、公会計切り替えた効果なのかなというふうに、まあ、見ていいのかなと思います。で実際その時にはですね、委員会ではその未納者に対しては、児童手当からの引き去りも可能となるとか、まあ、最終的には法的な、ね、措置も取ることになるかな、うん、そういうようなことも、説明があったと思いますけれども、実際児童手当から引き去りをしたり法的措置までというようなそんな実態中かな、実際にはどうだったのか、まだそこまでは やっていないけれどもということなのか、その辺も、まあ、ちょっと個人的なことになると聞きづらいんですが、可能なところでお聞きしたいと思います。
学校給食センター所長坂井峰卓君。
はい、お答えいたします。まず児童手当 の活用につきましては、まあ、今年度につきまして未納となっている方が実際おりました。でその中でその後 その納入計画といいますか、そのご相談をしていく中でこういう制度もありますということをですね、ご紹介しましたところ、複数名の方がこの制度を活用してお支払いするということで、この手当からお支払いするという方はおります。また今年度につきましても未納の方はいらっしゃるんですけども、すべての額を未納されとなっている方はいらっしゃらなくて、未納となった段階でこちらから文書を出しまして、その後保護者と接触をしながらですね、計画的な納入をしていただいておりますので、法的な手続きというまででは事例はございません。
一番金木直文君。
わかりました。まあ、そういった対応が取ることができているのも、まあ、公会計切り替えたことによる結果だということで抑えていいのかなと思います。まあ、そういうふうに受け止めさせていただきます。この時、その当時 その常任委員会の中 では説明でね、給食費についても説明が、金額について説明がされていたんです。小学生では1食272円、中学生では1食327円というふうに説明していましたけれども、まあ、食費の金額はまあ、その都度変わることもあるんだろうと思うんですけれども、現在の金額はこれも当時と一緒なのか、もう金額が変わっているのかですね、その辺現在の金額教えていただきたいと思います。
学校給食センター所長坂井峰卓君。
お答えいたします。現在の金額につきましても当時の説明とは変わっておりません。
一番金木直文君。
分かりました。まあ、いろいろ諸物価、ね、高騰のおり、まあ、頑張っておられるのかなと思います。ちなみに年間の金額教えていただけますか。すぐ出ますか。小学校年間の額、中学校の年間の額。
学校給食センター所長坂井峰卓君。
はい。今年度につきましては年間200食を想定した中で皆さんにまずお支払いいただくということで、200食かける272円で5万4400円で、中学生であれば200食という中で327円かけますと6万5400円という年間の負担となります。
一番金木直文君。
はい、分かりました。5万円と6万円ですね。まあ、決して安くはないと言うべきなのか、まあ、人それぞれなのかもしれませんけれども、まあ、その、まあ、変わっていないということですので、まあ、納入状況にも、もしも、ね、値上げされているのであれば納入するのも大変になっているのかなという状況も聞こうかなと思ったんですが、それは割愛をさせていただきます。学校給食の業務についてもお聞きをしました。業務形態ですよね。現時点では運営の委託は考えていないというお答えでしたけれども、ただ調理の数は十分には確保されていないということも述べられています。まあ、調理員の方は、まあ、おそらく臨時的な職員というのか、 パートの方が多いのかなというふうに推察しますけれども、なかなかその十分に集まっていただけないその不足の原因というふうにはどのようにお考えになっているんですか。
学校給食センター所長坂井峰卓君。
はい、お答えいたします。中にはですね、勤務をしてちょっとやっていく中でちょっと上司も短時間で給食を作ると、時間に限られた作業になるものですから体力的に厳しいというようなお話だと聞いておりますので、そういうことが一つの要因かなというふうに考えております。
一番金木直文君。
勤務のその内容、体力的な問題等々でなかなか、ね、敬遠されるということもあるのかもしれませんが、報酬の面でどうなんでしょうね。時給いくらなのか、1日いくらなのか、ちょっと報酬の体系はわからないんですが、特別低いということもないんでしょうけれども、なかなかこういった、処理の、ね、皆さん集まっていただけない理由に、その報酬の金額というものもあるのではないかな、場合によっては、引き上げをするということも、一つの案ではないかと思うんですが、そのことについてのお考えはどうでしょうか。
学校給食センター所長坂井峰卓君。
はい、お答えいたします。報酬額につきましては町の会計年度任用職員ということでありますので、その措置に乗っかった給与表を使っております。ですのでその規定に準じた額をお支払いしているという状況になります。
一番金木直文君。
会計年度職員の規定に沿ってということですが、その職種によってはですよね、なかなか人が集まらないという場合には、ちょっと金額にこう差をつけるとか、そういうことは可能なんではありませんか。その辺はどうですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き、会議を開きます。総務課長鶴賀哲也君。
はい、お答えいたします。ただいま のご質問ですが、基本的には先ほど坂井課長からも答弁ありましたとおり、基本的なその給与体系に基づいた報酬の決定となっております。で、基本的なその事務職、労務職というんですか、それ別に定めてはいるんですけれども、基本的には同様 の給与体系というふうになっておりますので、本当にその特殊なもの以外については基本的には皆さん同じような形の、支払い方法になるかというふうに考えております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。現在はそういう、ね、考えで運営されているというのは理解をしましたけれども、なかなかその、ね、この先、今の代替えですか、でなんとか乗り切っているようですけれども、いよいよ、ね、人が集まらなくなってきたという場合には、そういった方向も探りながらの募集とかいうことも、ね、考えることも、排除しないでいただきたいなという希望を申し上げておきたいと思います。一つですね、具体的には聞いていないことを言うと怒られるかもしれないんですが、一応学校給食業務の現状ということでね、ちょっと可能であればお聞きしたいなと思うんですが、例えばその緊急時ですよね、学校給食だから無理だと言われたらそれまでなんですが、例えばその地震や台風や大雨といった緊急の災害時において、その避難所の給食業務をもし可能であれば学校給食センターで、そういった非常時災害時のそういった業務や、役割という面で担うということは、全く無理なのかどうか、学校給食センター業務としてね、そう簡単ではないでしょうけれども、そんな、検討もしたことがあるのかどうかぐらいでも、もし聞けたらなと思いますが、よろしくお願いします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。学校給食センター所長坂井峰卓君。
はい、お答えいたします。まず施設の性質上ですね、まず規定上難しい部分があるのと、災害発生時もですね、学校が運営される限り給食はやっぱり提供していきたいという部分がありますので、その中でその避難者用の食事を同時に作るということもちょっと今のところは難しいかなというふうに捉えております。
一番金木直文君、
はい、すみません、突然変なことを聞いたなと思われるかもしれないんですが、その、まあ、一つね、今回質問準備するにあたってちょっと私書き忘れた部分もありましてね、やっぱり学校給食の業務について、まあ、いろいろ考える中ではこういったものもこういった視点も、ね、持つべきだというのをちょっと何かで見たものですから、お聞きしました。で最後無償化の件につく、まあ、行くんですけれども、ちょうど5年前の一般質問でも、お聞きをしました。当時ですね、5年前の数字もね確か言ったと思うんですが、無償化を実施している自治体数29年度までに83、全国で83市町村、道内では17市町村というふうに私は紹介をしましたけれども、その後、ま、年度で言えば 4年度経過をしまして、令和4年度ですね、日本農業新聞の報道では、全国451自治体、北海道内51自治体、83から451、17から51というふうに、もう着実にね、間違いなく増えております。また、ある調査では、道内の市でも、美唄市、根室市、二市内市、紋別市の4市も含めて、無償化を実施しているというふうな報道も目にしました。やはり先ほど、冒頭貧困の、ね、率のことを言いましたけれども、最新の OECD でも同様のデータを出していまして、この時もさらに貧困率が上がっておりまして、15.7%、6.4 世帯に1世帯が貧困だというふうにも述べられています。まあ、こういった状況で影響出るのは、もちろん学校給食だけではないのかもしれませんけれども、やはり特に義務教育においては、憲法、まあ、ご承知のように日本国憲法第26条にあるように、教育はこれを無償とするというのがやっぱり原則なんだろうと思います。で学校給食法というのがあって、これではちゃんと負担区分が、ね、明確に分けられていて、食材については、各家庭の負担ということになっておりますけれども、これもやっぱり時代的な背景がありまして、本来は憲法で無償としたんだけれども、学校給食法が制定された昭和29年当時は、まだそこまでの、国の全体のこう財政の維持といいますかね、充実度がまだ不十分であって、その食材費まで無償とするというふうにはできなかったんだとする、ね、説もあるようです。で今この状況は、今の状況は、少子化の状況が進んでおりますし、子育て支援をもっともっと充実させていこうということを考えるのであれば、財政の財源の見通しさえなんとかつけられるのであれば、やはり無償化への道を探っていくべき時代ではないかと思います。5年前も似たようなことは教育長にお聞きしたと思うんですけれども、その財源の見通しさえつけば無償化への道を探っていきますよという同じ認識で、おられるかどうか、まあ、ちょっと確認させていただきたいと思います。
教育省山口義則君。
給食費の無償化についてでありますけれども、確かに近年無償化にする自治体増えているようでありますけれども、ただ先ほどおっしゃってた数字についてはですね、このコロナ禍での臨時交付金を活用してっていうのがかなりの数ありますので、それほどおっしゃるほど伸びていないということだというふうに認識をしております。それと、給食費につきましては、やはり財源的な問題が非常に大きいという、自治体の中、小さい自治体であればなおさらですね、そういった部分の負担っていうのが、大きいので慎重に進めなければならないというふうに考えておりますし、現状で言いますと、まだ館内的にも行っている、無償化しているのは、一応、遠別町が、その 臨時交付金を用いた中で、4年度までは行ってますが、5年度以降は全額負担ということにはならないということですので、館内的に無償化しているとかは、今ございません。そういう中でやはり、羽幌町も、まあ、財源が本当に許せばですね、考えられなくはないと思うんですが、そういった厳しい財政の中ですので、突出して、進めていくという今考えはございません。
一番金木直文君、
はい、慎重な答弁をいただきましてありがとうございます。まあですね、まあ、花から否定はされてはいないのかなというふうに受け取らせていただきますが、まあ、同じようなことをぜひ狛江町長にもお聞きしたいと思うんですが、まあ、新年度子どもの医療費、18歳まで拡充を、ね、させていただいて、まあ、それは非常に良かったなと思うんですが、まあ、その財源としては、ふるさと納税の寄付金ということでありますけれども、まあ、合わせてといったらですね、まあ、学校給食についてもですね、もし、その今すぐね、もちろん今すぐ使うとしたら、やはりふるさと納税の寄付金、ぐらいしかちょっと私も思い浮かびませんが、まあ、年間1億から2億ぐらいの間で推移しているというふうに私は認識しておりますけれども、まあ、この昨今のこの、徐々に自治体の、ね、無償化に、向かう自治体が増えていることを考えれば、例えば北海道が実施する市町村には半額を出しますとか3分の1出しますといったようなことも、ね、絶対ないとは思えないですし、新年度から東京都内23区でも結構いくつかの 区自体で無償化に取り組むというふうな報道も聞いておりますし、全国的に進めばですね、いろんな状況も変化もあるだろうと思います。まあ、当面は、そのふるさと納税の寄付金というところかなと思いますが、町長のこの給食費無償化についての考えなどはどうかちょっとお聞きしたいと思います。
町長小林沙君。
給食費の無償化につきまして、町としてはどうかというご質問でございますが、当然ですね、教育委員会とも、当面調整でいろいろ打ち合わせしておりますので、教育長が申し上げましたとおりでございます。でふるさと納税についても言及されておりますが、現在さまざまに振り分けて使っておりますし、当庁では早くから子どもの、ワクチン接種ですね、ちょっとまだど忘れして申し訳ないですけど、任意の予防接種ですね、それについて早くから取り組んでいるところでございますので、そういった形で使っておりますので、なかなか厳しいものがあろうかと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
一番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、私も今回2回目、まあ、今期の任期中は最後の一般質問にもなりますので、まあ、5年前、まあ、5年経ったということもあって、改めてですね、昨今の状況を交えながら考えをお聞きしたかったというところであります。まあ、ぜひともまあ、館内でももし動きがあればね、そういった状況も見ながら、もうちょっとこう、なんて言っていいんですかね、次なる第一歩、もうちょっと一歩進めた、一歩二歩進めたような、検討、考えなどもね、していただけるように、最後期待をいたしまして、発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。
これで一番、金木直文君の一般質問を終わります。